皆様、おはようございます。今日から、レビ記に入ってきます。レビ記が好きという方、あんまりいらっしゃらなくて、とっつきにくいなという部分があると思います。ほぼ内容は、礼拝に関するもの、そして、日々の生活において、汚れたものを避けること、そういう規定しか記されていません。神様がイスラエルの民を召し出して、神の民として、祭司の国民として歩むための中心は幕や礼拝の場所です。そしてそれはキリストを証しし、また神の民、真のイスラエルである、主の民、教会を予表するものでした。そして、まだキリストは見えていませんけども、やがて、来られるキリストによって、清い神として、民として歩むことを、一つ一つの規定を通して、教えています。全体の概要をテキストの冒頭に記しております。二つのテーマ。前半17章までは、神様に近づく方法、礼拝を捧げる方法について記されており、また、この礼拝、捧げ物によって、後半は、18章から26章までなんですけども、神のものとされた民が、どのように歩むべきかということが教えられています。今日はその、冒頭のところをまず見てまいります。ここに記されているのは、神様に捧げる生贄の、一番のもの、献身を表す全焼の生贄と、それに注がれています、添えられます穀物の捧げ物についての教えです。罪のための捧げ物はキリストによってすべて捧げ終わりました。キリストの前も後もすべてです。ですから、もはや必要はないのですけれども、ローマ人の手紙の12章の冒頭にありますように、自分自身を清い生きた捧げ物として捧げることは永遠に続きます。神に受けられる清い生きた備え物として自分自身を神に捧げなさい。またそのように生きることは、つながっています。先ほど賛美ありましたね。皆捧げ祭り、我が物はなしと。イエス様は、父の御子に完全に従うだけでなく、ご自身をご自身のものとせず、私たちのものとして捧げられました。愛のゆえです。そして主の愛に応えて、私たちは神様のものですと捧げて生きることが礼拝の心であり本質です。それを予表するために全焼の捧げ物が、代理として代わりにですね、手を置いて、そしてすべてを燃やし尽くすことによって表しているのが全焼の捧げ物です。今日はそこを中心に1章2章を見てまいります。ではレビ記の1章の1節から17節、1章全部ですけども拝読してお祈りいたします。レビ記第1章1節から17節。主はモーセを呼び、会見の天幕から彼にこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。 あなた方の中で誰かが主に捧げ物を捧げるときは、家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。その捧げ物が牛の全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。その人は自分が主の前に受け入れられるように、それを会見の天幕の入り口に連れて行き、その全焼の捧げ物の頭に手を置く。それがその人のためのなだめとなり、彼は受け入れられる。その若い牛は主の前でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を携えていって、会見の天幕の入り口にある祭壇の側面にその血を振りかける。また全焼の捧げ物はその皮を剥ぎ、各部に切り分ける。祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整える。祭司であるアロンの子らはその切り分けた各部と頭と脂肪を祭壇の火の上の焚き木の上に整える。内臓と足は水で洗う。祭司はこれらすべてを祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物、主への食物の捧げ物、香ばしい香りであり。続きを読みいたします。十節から。その捧げ物が羊の群れ、すなわち羊またはヤギの中から全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。それを祭壇の北側で主の前でほふり、祭司であるアロンの子らがその血を祭壇の側面に振りかける。またその捧げ物は各部に切り分ける。祭司はこれを頭と脂肪とともに祭壇の火の上の焚き木の上に整える。内臓と足は水で洗う。祭司はこれらすべてを捧げ、祭壇の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物であり、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。主への捧げ物が鳥の全焼の捧げ物である場合には、山鳩とまたは家鳩のひなの中から自分の捧げ物を捧げなければならない。祭司はそれを祭壇に持ってきて、その頭をひねり、祭壇の上で焼いて煙にする。その血は祭壇の側面に絞り出す。餌袋はその中身とともに取り除き、祭壇の東側の灰置き場に投げ捨てる。その翼は引き裂くが切り離してはならない。祭司はそれを祭壇の上、火の上の焚き木の上で焼いて煙にする。これは全焼の捧げ物であり、主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。天皇父様、今朝あなたの全焼の捧げ物について見てまいります。主が定められた香ばしい香りと呼ばれる捧げ物を、私たちもまたお捧げできるように、そして主の栄光を表し、主の祝福を証しできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしましたように、全焼の捧げ物は牛の場合、羊の場合、また鳥の場合と分けられています。 まあ、別の箇所に記されていますけども、まあ、それはそれぞれの力に応じてという部分があります。キリストの両親が、幼子を主に捧げるために捧げた生贄は、ルカの福音書に記されているように、山場とまたは家場とのひなでした。彼らは貧しかったからです。まあ、当時近くにいる民は別として、まあ、便宜のために遠くから運ぶわけにいかなかったので、近くで買い求めてという形になりました。マリアとヨセフは家畜を飼っていなかった、また旅先でしたから。しかしそれぞれの力に応じて、まあ、精一杯の捧げ物、それは主に受け入れられる香ばしい香りであるんです。そして、大切なのは自分たちのものから捧げる、まあ、買い求めるにしてもですね、基本まあ、特に荒野の旅してる民は、まあ、自分たちが、まあ、飼ってるものから人のものを取り上げてではなくて自分で用意して捧げる必要がありました。そしてそれぞれの、捧げ物、牛であっても羊であっても、そして、鳥であっても、この捧げ全焼の捧げ物の、終わりのまとめのこと言葉は同じなんです。香ばしい香りであると、主の前に尊いものとして、主を喜ばせるものとして主は受け止めてくださる、そう教えられています。またその方法としては、会見の天幕、幕屋に連れて行き、そして祭壇の横でほふり、その前に手を置きますね。それは私のすべてを捧げますという意味がある捧げ物であるということです。礼拝は、まあ、全焼の生贄から始まります。罪のための捧げ物、また和解の捧げ物、それぞれ祝福なんですけども、まず神様に自分自身を捧げるところから始まっていますし、それは続きます。私たちも礼拝をするときに、また献金を捧げるときに、これは私が自分自身をあなたに捧げるものですということを覚えて、まあ、別に手を置くこと必要はないんですけども、自らの手で捧げるようにいたしましょう。またそのことを子供たちにも教えていただければと思います。なぜ献金をするのかと、それは自分自身が神様のものですし、神様のためのものですということを表すのですと。こうして自分自身を捧げますという信仰を持って捧げるときに、それは受け入れられ香ばしい香りとなるのです。そしてすべてを捧げると言ってもですね、川や汚物などは除いて捧げます。 また、まあ、全部燃やすために切り分けて祭壇の上に置きます。灰にするまでは相当かかりますね。でも時間をかけてそれを燃やし尽くすということを通して、祭司にもうお願いして、あとは帰ってよろしくお願いしますではなかったと思います。その香りを嗅ぎながら自分を死に下げるのだということを覚えて、その場に見守るのです。そして祭司がそれを主の前に捧げて主に届けます。今私たちは救い主イエス様が大祭司として私たちが神に受けられるように私たちの下げ物を受け取り、そしてご自身の尊い血をもって神の前に受け入れられるものとして届けてくださいます。そのことを覚えましょう。ローマ人への手紙の12章の1節2節をお読みいたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方にお願いします、あなた方に勧めます、失礼しました。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれる完全であるのかを見分けるようになります。神様に自分自身を捧げるときに、私たちはそれを主が受け入れてくださることを感謝します。神様に喜ばれる礼拝は形だけではなく、神様に自分自身を捧げるという信仰があってこそ価値のあるものです。また2節の前半には、世に染まるのではなく神様に心を向け自分を捧げるときに、神様がその人を受け入れて変えてくださる、ご自身に喜ばれるものとして変えてくださる御手がもたらされます。神様に捧げるということは、神様が私たちをご自分のものとしてふさわしくしてくださることでもあります。捧げることは、献身することは、神様の御手の技、陶器師を最高の陶器師としてですね、私たちを形作って整えてくださる方の手に委ねることです。その時にどうすれば神様に喜ばれるのか、何が神に喜ばれるのかを見分けることができるようになると、そうです、神様の御心は自分で研究してということ、もちろん聖書を学ぶこと、神様を知ることも大切なんですけども、神様に作り変えていただくことによって知ることができます。神様が何を考えていらっしゃるかを私たちが日々体験していくためには、神様が喜ばれることのために また神様ご自身に自分自身を白紙にして捧げて取り扱っていただくことが必要です。私はこういうものですと神様の前に突っ張っていたらなかなか知ることができません。深いお考えはですね、神様はもちろん私たちが突っ張っていてもですね、非常事態の時には関わってくださいますけども、深いところを知るためにはあなたの御手の中の器です、どうぞ作り変えてくださいと捧げることが大切なのです。人間関係でも同じではないでしょうか。あなたのために私はありますという時に愛と信頼において結びついた方たちはそれぞれ心を開いて相手を知り、また喜ばれる、どうしたら喜ばれるかを知っていきます。そうやって互いの絆がまた理解が深まっていくんです。神様はそのような関わりを求めておられます。さて2章に入っていきますと、この捧げ物に、全焼の捧げ物のみならず捧げ物に添える穀物の捧げ物について記されています。レビ記に戻っていただけますか。2章の1節を読み出します。人が主に穀物の捧げ物を捧げるとき、その捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていく。祭司はその中から一つかみの小麦粉と油と乳香すべてを覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。穀物、そして油、乳香を添えて祭司のもとに持っていき、一つかみ分を祭壇の上で焼いて煙にし、残りは祭司たちを支えるものとなります。これは感謝の捧げ物です。主が私たちの必要を満たしてくださった、収穫を与えてくださったことの感謝として添います。なぜ全焼の捧げ物をするのかというのは、神様に感謝しているからなんです。まず小麦粉でなければならないとあります。いろんな捧げ方があり、小麦粉をそのまま捧げる場合もあり、かまどで焼いてパンにする、まあ、薄焼きのパンにすることもあります。また鍋で煮たものを捧げる場合もありますし、まあ、それらはまた一部を祭壇で焼いて残りは祭司のものとされます。2章の8節以降を読みいたします。祭司はその穀物の捧げ物から一部を覚えの、8節ですね、ごめんなさい。あなたはこれらのもので作られた穀物の捧げ物を主のもとに携えていく。それはあなたが祭司のところに持っていき、祭司はそれを祭壇に捧げる。祭司はその穀物の捧げ物から一部を覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への食物の捧げ物のうちで最も聖なるものである。 こうして、主に、受け入れられ、そして祭司たちを支えます。そして11節以降はこの、捧げ物について、注意が記されています。まあ、小麦粉そのまま捧げる場合はいいんですけども、パンを、作るときには、純粋なものを、パン種や味付けのものを、つけないで、捧げると、あります。ただ添えるものは塩でした。11節に、パン種や蜜を少しでも、添えて、捧げてはいけないとあります。まあ、神様への感謝として捧げることはできても、祭壇で焼いてはいけないとあります。また、塩で味付けなさいということが、また塩を変えてはならないということが13節に記されています。塩は、清め、を表し、また、まあ、塩を入れるとですね、長持ちしますね。ですからそれが長く続くということも意味しております。そして、捧げたものがですね、祭司はずっと取り残してはいけないと、吸い越しの時もそうなんですけども、腐らせて無駄にしてはならないのです。14節以降は収穫感謝の捧げ物ですけども、14節から、穀物の捧げ物を、ひき割り麦に油を添えて、捧げると。つまり、時に応じてですね、神様が豊かに祝してくださったことを感謝するのでした。この、初穂の、感謝、これは、七州の祭りにつながっており、そしてこの時に教会には聖霊が下りました。神様は収穫を祝してくださることとしてつながっているのでしょう。私たちもまた折に触れて、人生の折に触れて、また新たな年度、その時に神様にまず感謝を捧げましょう。就職、あるいは卒業、あるいは結婚、出産、いろんなことがあると思いますけども、神様は、それらの祝福をくださいました。そのことをまず主に感謝いたしましょう。それは私たちの祝福とも証ともなりますので、マタイの6章33節をお読みいたします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。 ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。ただそれらはですね、いろんな状況があって、人と比べたりとかですね、無理したりとか、また逆に惜しんだりとか、そういう悩みもあると思いますけども、それぞれ信じた通り喜んで捧げられるものを捧げるようにお願いいたします。何より神様がよくしてくださった、神様が捧げて支えてくださるという信仰を持って、どのように捧げるかは各自決めてくださいね。10分の1献金以外はですね、全部強制ではありませんので、10分の1についても神様は信じて捧げるようにと言って、あとは私たちに任せておられます。信仰を持って感謝を表しましょう。献身を表しましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたがよくしてくださったことを忘れるなと詩編にあります。どうか神様への献身と感謝を日々新たにして、あなたに喜ばれることを知って証をしていけるように私たちを捉えて導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。